2022年10月19日水曜日、時刻は午前8時ちょうど過ぎたところです。大阪は今日もよく晴れてますね。昨日に続き秋晴れです。で、今日は少し冷え込んでますね。まあ本当に良かったなと思うんですけれどまあ秋がちょっと進んで、服装も一歩進んだ服装にしてちょうどいいぐらい。いや、ちょっとまだね、やっぱここのところ暑かったですからね。ですから動いてもそんなに暑くないというか、まあ、歩いてもということなんですよね。まあ実際のところちょっと秋には入ってますけれども、暑かったから歩く頻度が全然増えてなくってですね、ああもう今日は本当に、ああもういよいよ歩く季節やなと思いましたね。でね、やっぱりこの比較的人よりもちょっとそういうこう緑に触れるっていうことを求めるタイプなので、まあそういうところ歩きながら、まあ何よりも歩くことでそのいろいろ考えるっていうか、考える時にやっぱり私にとっては歩くっていうことがすごく大事なんですよね。でそれもなおかつ緑の中をということなんですけれども、でここのところ、まあ、夏から、まあ、10月に入ってもかったし、なかなか歩けずにいたんですけれども、まあ、そのせいかふっと昨日思ったのは、なんかなんていうんですかね、その自分自身のこう内にあるものがなんかこう住んでないって言うとおかしいです。もう少しこうな、まあ、クリエイティビティというまではいかないんですけど、何かねちょっと違いみたいなものを自分の中で感じたんですよね。ああこのところもう夏の間も歩いてなかったからかなと思って、ちょっとこの緑の中を歩く、ゆっくり歩く、なんか自転車でねちょっと通ったりとかはしてるんですけれども、ちょっとじっくり歩くということをちょっとまた復活させないといけないなと昨日ふと思いましたね。まあどちらかというと人よりもそういうことを大切にするっていうか、まあ個人的にその歩きながら、それも緑の中を歩きながらちょっと物事を考えるっていうことが一番しっくりくるんですよね。一番なんかひらめきがあるっていうか、朝のルーティンとしても何もないところでこう用意しながらずっと頭の中で考えてるっていうことと、あとはその日中だったら緑の中をこう歩きながらいろいろ考えると、でそういう時にすごくこう、あそうやあれとか、はっとこうそれまでちょっとこう角度がなんか一方的なこう思考だったものがちょっと角度が変わるとか、やっぱりその自然、空、天と地じゃないですけれど、なんか俯瞰してこうグローバルにといいますかね、思考がグローバルになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ今読んでるね老子のタオの精神というかなんかそういうものをとも言えるのかなとちょっと思ったりしますけれども、ですからまあそういう、こう違いをちょっと感じてね。でもまあそうやってこう歩いてるか、またそういうことを、その違いがね分かるわけで、ですからやっぱなんか経験するっていうことはね、で自分の中での変化っていうか、ですからまあそういった意味でまあ、デジタルデトックスっていうね言葉もずいぶん前から出てますけど、子どもたちがそのスマホがもう当たり前になってるんだけれども、それを手放した生活をした時に自分の感覚とかなんかこう五感がどう変化するかっていうのがなかなか自分で見つけられてないというか、気がつかないというかね。ですからそのためにもやっぱりデトックスは必要だと思いますね。そんなことをまあまあ毎日こう電車の中で子どもたちから、本当にちっちゃな頃からもうねみんなスマホを持ってますからね、まあ大人はいいんですけど、まあ、子どもたちにはそう思ったりしますね。さてさて、その老子ですけれども、今日は44章ですね。まあ繰り返しこういろいろ、まあ究極は同じことをずっと言ってるんじゃないかなと思うんですけれども、 この小池さんの学術的な方の第44章、名声と身体とではどちらが身近なものか、身体と財家とではどちらが勝っているか、手に入れるものと失うものとではどちらが憂い事であるか、物惜しみが過ぎれば必ず出費がかさむ、多く蓄えれば必ず多く失う、だから満足することを知れば恥ずかしめられることがなく、節度を守れば危ういことがない、そしていつまでも長続きできるというふうになっておりますね。まあ耳が痛いと言いますかね。第44章、名声と身体とではどちらが身近なものか、身体と財家とではどちらが勝っているか、手に入れるものと失うのとではどちらが憂い事であるか、物惜しみが過ぎれば必ず出費がかさむ、多く蓄えれば必ず多く失う、だから満足することを知れば恥ずかしめられることがなく、節度を守れば危ういことがない、そしていつまでも長生き、いつまでも長続きできる、そしていつまでも長続きできるとなっておりますね。これはまあまあある程度こう感じ取れるものがありますね。まあこれに対してもう少し噛み砕いて、井筒さんの方はと言いますと、こういうふうになってますね。まあ、語りかけのようになってますね。第44章、あなたの名声とあなたの自己とではどちらがあなたにとって大切なのか、あなたの自己と富とではどちらがあなたにとって大事なのか、物を得るのと失うのとではどちらがあなたにとって有害なのか、それゆえ程度のひどい物惜しみは間違いなく大きな出費へとつながる、あまりにも多くの富をため込むことは間違いなく重大な損失へとつながる、満足を知れば恥ずかしめを受けることはない、止まることを知っていれば危険に遭うことはない、そうなればいつまでも安全のまま過ごすことができるとなっておりますね。はい、肝に銘じたいと思いますというふうに答えたくなりますが、まあ、この最初のところのあなたの名声とあなたの自己、自分の自己、まあ、小池さんの方でも肉体身体ということがありましたけれども、井筒さんの中のところも自分の肉体というふうに捉えてもいいだろうというふうに中のところにありますね。で、物を得るのと失うのとではどちらがあなたにとって有害なのかとこう問うてますけれども、これについて井筒さんの中の方はですね、2つの可能性がここにはあるというわけですけれども、一つは名声と富を獲得する代わりに あなたの自己を失うこと、それともあなたの自己を得る代わりに名声と富を失うことのうち、どちらが自分にとって有害だと考えるのかと、まあ、この文は、この箇所はですね、徳、LLL の徳ですね、徳をする、徳をするの徳と失、失うの失、この文は徳と質に関する観点から様々に解釈されてきたと書かれておりますね。で、もう一つ注がありまして、程度のひどい物惜しみはということに対して別の解釈として、物への過度な愛着はと、まあまあね、そう捉えてるんじゃないかなと思いますけれども、まあそれを踏まえてですね、ちょっと耳が痛くなりますが 第44章、あなたの名声とあなたの自己とではどちらがあなたにとって大切なのか、あなたの自己と富とではどちらがあなたにとって大事なのか、物を得るのと失うのとではどちらがあなたにとって有害なのか、それゆえ程度のひどい物惜しみは間違いなく大きな出費へとつながる。あまりにも多くの富をため込むことは間違いなく重大な損失へとつながる。満足を知っていれば恥ずかしめを受けることはない。止まることを知っていれば危険に遭うことはない。そうなればいつまでも安全のまま過ごすことができるとなっておりますね。はい、肝に銘じたいと思いますと、もう一度言って時刻はですね、8時13分になったところです。以上です。